ここ数年、コロナのことがあってだいぶ自粛されているというか、まあ、控えめにされているかなとは思うんですけども、まあ、クリスマスの時期が近づいてきますし、街のいろんなところでクリスマスの飾り付けがなされているのをやっぱり見ますよ。この人たちは何のためにクリスマスの飾り付けをしてるんだろうと、まあ、教会側から見るとの話です。かつ私も全然教会の人間ではなかったので、やっぱりクリスマス、まあ、ツリーは持ってなかったし、まあ、狭い、あんなに広くない家だったんで描けなかったですけど、やっぱりそれなりにクリスマスのいろいろな飾り付けがあって、で父の会社は会長と社長が聖公会の信徒だったので、まあ、父はだから12月25日になったらケーキを持って帰ってくるんですね、会社からもらって。ただただ私はケーキが嬉しいなだけで、なんでケーキくれるのかっていうのは一切考えてなかった。まあ町のお店とかも飾りだけ、外側だけで、その意味というもの、まあ、少しでもクリスマスの喜びが、セールです、まあ、結局は商売のためっていう、そこに私たちがどのように神様の信じること、そうしたクリスマスだからっていうのは限られた時、そういうことではなく、毎日毎日、ああ神様私を愛してくださってるという、そうした生涯に入っていくにはどうしたらいいんだろうなということを思わされています。他人事ではなく自分のことだな、本当に思わされます。ヨシアは今、まあ、自分の働きがほぼ終わって、まあ、モーセから自分も受け継いでいったように、これを受け継いでいかなければならない。そこで14節で、今あなた方は主を恐れ、誠実と真実をもって主に仕え、あなた方の先祖たちがこの大河の向こうやエジプトで仕えた神々を取り除き、主に仕えなさい。仕えるという言葉がずっと繰り返されています。この仕える、まあ、奉仕、そしてそれは礼拝という意味がありますが、実はこの使えると訳されているヘブル語が、聖書の一番最初に出てくるときにはそうした礼拝とか奉仕とかそういう意味では使われていないんです。一番最初に出てくるのは神様がアダムとエヴァを作られた、もうその時にすでにこの単語は出てくるんですが、その土地をアダムは耕した。その耕すという言葉が実はこの使えるという言葉で、まあ実はこの使えるというのは仕事をするという意味もあるんです。土地を耕す、農産物を育て、そして収穫を神様と分かち合う、その耕す、この耕すということと神様に仕えて礼拝するというのは、まあ、結構似ているなと私は思わされました。農村地で、農村地にある教会におりましたことがあります。信徒の方々も、まあ、そういうところに仕えている方で、やっぱり毎日毎日畑や田んぼに出ていくんですね。台風の時になんで畑、田んぼに 見に行くのかって、まあ、そこに行ってよく分かりました。それは毎日見に行くんで、特に台風の時なんか稲がどうなってるか、しかも1日1週間とかで収穫あるわけじゃない、もう半年とかで。私が使えていたところは畑だけでなくて果樹園もあったんです。果樹園なんかなると、まあ、桃栗3年、柿8年、1年どころじゃない、まあ、耕すだけではなくて肥料もやって、日当たりも見て袋もかぶせたり、ちょっとでも怠ったらもう雑草とかいろんな違うものがわーってなったり、腐ったり、鳥がやってきたり、大 育てて、いつなるか、いつなるか。まあ、その最初は、まずゴツゴツゴツゴツした土地を平らにして、岩を取り除いて、で表面的だけでは全然ダメで、まあ、実はあの今、教団、教区の施設の個性の、あの施設に、まあ、子どもたちが自由に遊んで危なくならないように、緑化計画。さすがに芝生っていうのは高いので、それによく似たプラティアっていう植物、あれが結構あの繁殖力強いから、まあ、芝生みたいにザーッとなると、そうするとゴツゴツした土地じゃないから転んでも大丈夫だよ。ところが2年経つんですが、なかなか広がらないと。やっぱりあの表面的だけではダメだと。根っこがね、あのちゃんと根付かないんだと。あそこの地は硬い。当然畑だとやっぱりその表面だけじゃない、もう奥の方向まで掘り起こして、私たちの心にも本当に見えてるなと思うんです。私たちの心も本当ゴツゴツです。ちょっとちょっと表面的なものはこれはあれはって取り除いたところで、奥そこはもう硬い硬い。あのイエス様が例えで硬いところに巻いたものは全然実が実らない、茨のところはもう生育が妨げる、もう本当自分の心だな。でもそれを耕していく、ね、もちろん自分で耕すのではない、使いなさいと言われる、その前に神様が私たちに使えてくださる。これ親子関係に本当に似てると思うんですね。どちらかというと親の方が子供に仕えていて、子供のために、子供がもう何年も何年もかけて成長していくのを丹念に丹念に耕していくように、神様が私の心を丹念に丹念に耕してください。あれを取り除く、これはそうだ。それこそもう桃栗3年か8年どころじゃない。でも長く長く長く私たちに仕える。私は仕えられるためではなく仕えるために来たのだと言われるお方が、豊かな実を実らせるため私たちを耕してくださるお方なのか、そのお方に耕されるものとして実を委ねなさいというのが、この死を恐れ仕えなさいということだと思うんです。そのことによって、あの大河の向こうやエジプトで使えた神々を取り除きというふうに、私たちの心の中にあるものを、地をどうぞあなたが耕して取り除いて、緑ある心と流せてくださいというためには、誠実と真実を持ってというふうに今度書かれてあります。誠実という言葉は今度は旧約聖書の律法の中に出てくるときに、傷のない羊を捧げるという、この傷のないというのが誠実という言葉です。まあ、欠けていないという意味で誠実。真実というのはアーメンの語源です。アーメンというのは、まあ、私たちお祈りのその時に最後にアーメン、あの賛美リーダーが皆さんアーメンですか、ちょっと弱かったですけど、そのアーメンの返しが、ね、あの弱いのはちょっと分かります。いつまでありませんとちょっと言い切れないと、ちょっとぐらい素晴らしいことがあるな、そういう感じかなとニュアンスからし、あの結構素晴らしいことありますよね、なんか大きな素晴らしいことがありそうな勢いで来られたら、いやちょっとならあるかもしれませんっていう素直な、それ本当にそういう意味では偽りないアーメンだったかなと思うんです。いやそんな大声でアーメンと言いません、偽りなく小さくアーメンと言わせていただきます、それでいいと思うんです。もうだから時にはそんな急に言われても、自分のその偽りない心がわからないっていうのがやっぱり私たちだと思うんですね。その私たちを神様が何よりも全く傷のない御子を与えてくださるという、全く欠けのない愛を与えてくださる、それは どこをどう見ても嘘偽りのない神様の真心である。そのようにして神様は私たちを片手間ではない、ちょこっとでもない、丹念に命をかけて耕してくださる、その神様に同じように向き合っていくときに私たちは変えられていく。できるだけ私たちももう本当にできるだけわずかなことですが、この傷のないもの、偽りのない心で神様に向かっていくときに変えられていくんだ。例えば朝一番、まだ何にもしていない、まあ、真っさらな一日、傷のないその一日の始め、5分でも3分でも聖書を読む、つまり真っさらな時間を最初に神様に捧げていき、今日一日よろしくお願いします、もう1行でも2行でも聖書を読む、